それでは早速、若者の消費者トラブル防止を紹介していきます。スタジオには横浜市消費者協会常務理事兼事務局長で横浜市消費生活総合センターセンター長の魚本和志さんにお越しいただいています。魚本さん、よろしくお願いします。
魚本です、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。民法改正でこれがおよそ140年ぶりに成年の定義が見直されたということで大きな話題にもなりましたが、魚本さん、そもそもこれで一体どのように変わったんでしょうか。
はい、今年の4月1日時点で、すでに18歳、19歳になられていた方は、4月1日に新たに成人ということになりました。
はい。
また、多くの高校3年生のように、現在17歳の方も、18歳になった時点で成人ということになります。
はい。
民法の定める成年年齢は、一人で契約をすることができる年齢と、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。つまり、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるということです。
はい。
例えばクレジットカードを作るとか、一人暮らしの部屋を借りる、携帯電話を契約する、高額商品のローンを組むといった時に、未成年の場合は、親の同意が必要ですけれども、成年になりますと、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。
はい、もう18歳からできる、ね、ということですね。
はい、ただ一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、それから競馬競輪などに関する年齢制限は、これまでと変わらずに20歳ということです。
うん。はい。
また女性が結婚できる最低年齢ですが、これが16歳から18歳に引き上げられて、結婚できるのは男女ともに18歳以上ということになりました。
はい。本当にこう自分の意思だけでできることが増えてきて、自由とともにこう責任もね、かかってくると思うんですけれども、魚本さん、この消費生活という観点では注意しなければならない点がこの新成人の皆さんにはいろいろとありそうですね。
そうですね。未成年の方の場合は、契約に親の同意が必要ですけれども、もし親の同意を得ずに契約した場合は、未成年者取消権というのによって、その契約を取り消すことができます。
うん。
これは未成年者を保護するための規定で、未成年者の消費者被害を、抑止する役割を果たしています。
はい。
一方、成年になりますと、親の同意がなくても自分一人で契約ができるようになりますけれども、未成年年者取消権は使うことができなくなりまして、自分自身で責任を負うということになります。社会経験が乏しくて、未成年者としての本がなくなったばかりの新成人、こういった方を狙い撃ちにする悪質な事業者もおりますので、安易に契約を交わすと様々な、消費者トラブルに巻き込まれる可能性があります。こうした、トラブルに遭わないようにするためには、やはり未成年のうちから契約に関する知識を学んで、その契約が本当に必要なのか、契約内容に責任を持てるのかなどについて、ご自身で考え力というのを身につけておくことは大切だというふうに思います。
はい。
具体的には事前に契約内容をよく確認するとか、あとその場では契約をせずに、一旦持ち帰るといったことをぜひ心がけていただきたいなというふうに思います。
はい。しっかりと契約書を読むということが大切ということなんですが、
はい、その
通りですね。はい。魚本さん、どうでしょうか。もうこの4月から新成人になった方々から消費者生活総合センターの方には相談とか来てますか。
はい。4月になってから、まだ数は少ないですけれども、当センターの方に、まあ、数件の、18歳19歳の方のご相談はいただいております。
なるほど。はい。言える範囲でどういった内容でしたか。
そうですね。具体的にはエステの関係で、ちょっと高額の契約をしてしまったというような方が、はい、ご相談がありました。
はい。それはクーリングオフだったりができたんでしょうか。
そうですね。3月まででありましたら、この方は未成年、さっき言った未成年者取消権で、取消しができたんですけれども、はい、もう4月になってましたので、ちょっとそれは使えなかったんですが、まあ、S の関係は、中身によってはクーリングオフが使えますので、そういった、ことを、活用して、なんとか解決の方に、持ってっています。
はい。もう1ヶ月経たないうちから、こうして何件か相談が来ているということで、新成人の皆様にはね、ぜひどんなケースがあるかっていうことを具体的に知っていただきたいと思うんですが、どのようなトラブルに注意すればいいのか教えてください。
はい。 若者の方に気をつけていただきたいトラブルとしては、まず副業とか情報商材やマルチ商法などの儲け話ですね、こういったトラブルがあります、
はい。
先輩とか知人の方から絶対に儲かるというふうに紹介をされて、お金がないと断ったら、消費者金融に連れて行かれて、で多額の借金をして始まったけれども、儲からない、
うん、
で、他の人を紹介すればお金が入るよと言われて、お友達を勧誘したんだけれど断られて、で逆に友達をなくして借金だけが残ってしまったと、まあこういったトラブルです、
うん。
まあ世の中に簡単に儲かる話はありませんので、先輩知人から勧誘されても怪しいなというふうに思ったらきっぱり断るようにしていただきたいなと思います。
はい、うまい話はないということですね。
はい、
はいはい。そして先ほどのエステ関連というのはいかがでしょうか。
そうですね、はい、次に美容医療関連のトラブルですけれども、
うん、
無料体験とか、無料招待で誘って、高額なサービスや商品を売りつけるといった商法で、期間限定とか不安を煽って高額の契約をさせるといったトラブルになります。
うん、
サービスや施術の前に、リスクとか、そういうことの説明をよく受けてよく検討して、先ほども言いましたがその場では契約や施術をしないように、していただきたいと思います。
うん、
なお医療脱毛などを含んだ一部の、美容医療サービスでは、期間が1ヶ月を超えて、かつ金額が5万円を超える場合はクーリングオフができます。
はい、
またクーリングオフ期間を過ぎても、契約期間内であれば、決められた金額を支払うことで中途の解約ということことも可能になります。
はい、その他はいかがでしょうか。
そうですね、続いて、健康食品等の、定期購入のトラブルというのがあります。
はい、
よくインターネットの通信販売で、お試しとか1回限りのつもりで申し込んだんだけれども、実は複数回の購入が条件で、解約ができないとか、請求金額が高くて支払えないといった、
はい、
定期購入に関するトラブル、これが非常に増えてます。
はい、
通信販売ではですね、今言ったクーリングオフの制度は適用がされませんので、
うん、
注文する際には特に注意をして、
うん、
定期購入が条件になっていないか、
うん、
それから支払うことになる総額はいくらなのかなど、契約の内容をしっかりと確認をして、ぜひ契約の画面はスクリーンショットで、保存しておいていただけるようなそういうことをお願いしたいというふうに思います。
はい、私たちの世代も、こう、通信販売はクーリングオフ制度が適用されないというね、
はい、
しっかりと知っておいて、はい、はい、大切なことだなと思います。
はい、
その他インターネット関連だといかがでしょうか。
そうですね、あと若い方インターネット非常によく使われますので、ワンクリック請求のトラブルというのをご紹介したいと思いますが、
はい、
パソコンとかスマートフォンでインターネットの検索をしていたら突然アダルトサイトにつながって、登録完了というふうに表示をされて、高額の登録料を請求されたり、画面に相手の電話番号などが表示されて消えない、といったトラブルがあります。
うん、
これはサイトへ接続しただけでは個人を特定する情報が相手に知られるということはありませんので、
うん、はい、
慌てて相手に連絡をしてしまうと、
うん、
逆に新たに個人情報を知られかねませんので、
うん、
画面の電話番号や URL などには絶対に連絡を取らないでください。
はい、
でパソコンやスマホの再起動を試みるようにしていただきたいと思います。
はい、心当たりがなければこちらからアクションを取らない、
はい、
ということですね。その
ようにお願いしたいと思います。
はい、
この他にも様々な、消費生活トラブルが発生しています。お困りになったときは、横浜市消費生活総合センターのホームページを、ご参照いただいて、チャットボットや、過去の相談事例をご覧いただいたり、
うん、
相談窓口、電話番号 045-845-6666 まで、直接ご相談ください。
はい、まずはこういった相談窓口があるよっていうことをね、知っていただいて、今もしかしたらまさに親にも言えずに悩んでるという方もいらっしゃるかもしれませんから、ぜひお友達同士でもね、情報交換をして、注意喚起をし合ってみてください。さて前半では成年年齢引き下げに伴う若者を狙った消費トラブルなどについてお話し伺いましたが、横浜市消費生活総合センターではこの若者を狙った消費トラブルの被害を防ぐための取り組みをされているということですね。
はい、 当センターでは、本年4月から成年年齢が引き下げになったことや、悪質商法に巻き込まれる若者が増えているといったことから、若者に対する啓発活動に力を入れています。
はい。
昨年度、横浜が舞台で若者に人気のあるアニメ、文豪ストレイドックスとタイアップして、書き下ろしイラストを使ったポスターやクリアファイルなどの、啓発グッズを作成して、市内の高校、大学、専門学校や、図書館、公共施設等で、掲示や配布を行って、今年度もこれは継続しています。
はい。
はい。また、先ほどお話しした、マルチ商法や、無料商法の啓発動画や、テレビアニメ、汎用の夜叉姫に、日暮らしとわ役で出演されている声優の、松本沙羅さんが、若者に呼びかけるショート動画を作成して、ホームページに加えて、若者の目に触れるようツイッターなどの、SNS も積極的に活用して公開をしています、
うん。
さらに横浜市立、横浜総合高等学校や、南区役所と協力をして、高校生自身が消費者トラブルの防止の、啓発活動に取り組む様子を紹介した、横創生にオファーですのドキュメンタリー動画を制作して、これを公開しています。
はい。この横創生にオファーですというのは横浜総合高校の取り組みということなんですが、具体的にどういう取り組みなんでしょうか。
はい。横浜総合高校には、地域から提示された課題に生徒さんたちがグループで取り組んで、フィールドワークなどを通じて解決策を提案して、地域の活性化につなげる、探究学習横創生にオファーですという授業がありまして、昨年度に引き続き、消費生活トラブル、特殊詐欺被害の防止を課題の一つとして提示をいたしました。
はい。
生徒さんたちはグループごとに課題を選択をして、横浜消費生活総合センター、南警察署、南区役所等との意見交換をもとに、消費生活トラブル、特殊詐欺、被害防止を呼びかける啓発ポスターを作成して、ポスターセッションというプレゼンテーションの場で発表をしました。
はい。
センターでは、横創生にオファーですでの学習の様子を半年間追いかけたドキュメンタリー動画を制作をして、センターのホームページのほか、南区役所や、横浜総合高校のホームページで公開をしています。
はい。
この動画のナレーションには、ショート動画にも出演いただいた声優の松本沙羅さんを起用しています。
はい。この横創生たちのポスターの制作にあたって消費生活総合センターからもアドバイスを行ったということなんですが、どんなアドバイスをしたんでしょうか。
はい。生徒さんたちは、課題に真摯に向き合っていただいて、成年年齢引き下げを自分のことと、捉えて考えておられましたので、若者に多い消費生活トラブルの内容とか、トラブルへの対処法などをお伝えいたしました。
はい。
生徒さんたちはとても熱心に聞いていただいて、いろいろと質問されていたのがとても印象的でした。
はい。このポスターは、3月まで愚明寺駅に掲示されていたということなんですが、魚本さんはご覧になっていかがでしたか。
そうですね。どの作品もとてもデザイン性が高くて、シンプルな作りなんですけれども一目で内容がわかる、若者のセンスあふれたとても、良いポスターだなというふうに思っております。
はい。対象の一つ見てみますと、スマートフォンの画面にドンとまず疑えと書いてある、はい、
そうですね、
印象的なものだったりとか、はい、今このポスターは先ほどご紹介しました横創生にオファーですのドキュメンタリーの、ね、動画の中でも紹介していますから、ぜひご覧になってください。
はい。
さて、これからもね、トラブル増えること想定されますけれども、今後力を入れていきたいという取り組みはありますでしょうか。
はい。若者向けの取り組みとしては、やはり ICT を活用して、チャットボットでの相談対応であるとか、ツイッターでの情報発信の充実、こういうのを図るとともに、若者向けの啓発動画の続編の制作や、消費生活教室とか、消費者教育講演会の動画収録などを行ってホームページで、順次公開をしていきたいというふうに考えてます。
はい。
またさらに高等学校や大学、専門学校等との連携をさらに深めて、消費生活トラブルを未然に防ぐための、啓発活動を進めていきたいなというふうに思っております。
はい、わかりました。さあ、そして今回プレゼントもいただきました。先ほどお話にありました横浜が舞台で人気のあるアニメの文豪ストレイドックスと横浜市消費生活総合センターがタイアップしてできたというグッズのクリアファイルとクリアフォルダー、これジップ付きのね、ものが入れられるものなんですが、こちら2つをセットにして5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、郵便番号、住所、お名前、ぜひ番組の感想を書いて、 メールアドレス choice@fmyokohama.jp までお送りください。たくさんのご応募お待ちしています。さて、今日は魚本さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。